さて三瓶先生は今年の4月に薬学部長に就任なさいまして、まあ、今およそ2ヶ月経過というところですが、今の率直なお気持ちを聞かせてください。
はい、今年度から薬学部長に、まあ、就任いたしましてから、毎日のようにこういろんなことが起こっておりまして、日々のいわゆる大学でやる講義だけではなくですね、大学としての、まあ、同窓会軽量会の活動に、まあ、出席したりと、でそういった活動が非常に毎日のように今のところありまして、すごい勢いで毎日流れていくと、本当あっという間の2ヶ月間というのが今の率直な気持ちです。
ということはかなりお忙しくなられたということですね。
はい、忙しいですね。あのうちの妻の方もかなり文句をブツブツと言っているような現状でございます。
そうですよね、はい、その毎日のスケジュールに合わせて準備してくださっている、はい、じゃあ奥様の支えあってということですね。
はい、
あ
のうちの妻と子供の方がブツブツとだからもうあの支えていただいております。
そうですか。あのちょっとここで三瓶先生個人的なお話を伺いたいと思うんですが、三瓶先生は薬剤師さんにこうなりたいと思ったのは思い返すといつ頃からでした？
ですね、薬剤師になりたいっていうのは、はい、あの私が出たのは4年生の薬学部、すなわち今現在、はい、あの岩手医科大学は6年生の薬学部ということなんですけども、まあ、何十年も前の話なんですけど、当時の4年生の薬学教育っていうのは必ずしも今やっているような薬剤師教育という、薬剤師育成の教育というのとは違っておりまして、当時の薬学っていうのはどちらかというといわゆる製薬メーカーであったり研究所であったりと、そういった研究の内容なりをまあいろいろ教えていくというような、まあ、少し空気があったのかなと思っております。実際私たちがあの4年生薬学部で習っていたような項目っていうのは今やっているような実際の病院とかですね、薬局で、現場でですね教わるようなことっていうのはほとんどなかったんですよね。で当時ですから私も薬学部に行ってっていうふうに思っていた内容、やること勉強することっていう意味としましては、まあ、いわゆる薬を作る方向でありました。でそういった方向をこう少し一生懸命やってみたいなと、まあ、当時は思っていたのがあの率直なところですね。あの難病と俗に言われるような感染症、当時、まあ、エイズっていう、まあ、今ある程度治療薬もあるわけですけども、原因として、まあ、いわゆる感染症ウイルス感染であるのが、まあ、見つかってきたというのがちょうど私が高校生の頃の話でございました。あ、こういったことをあの研究するのは楽しそうだなと、まあ、当時高校生の私が思って、まあ、薬学っていう世界もどうかなと思って大学に入ったというところです。
やはり薬学というのは深いですよね。
そうですね、まさに高校から大学に入るときにやはり一番大事だったのが、まあ、化学といわゆる化学ですね。どうしても薬学っていうのはそういった薬を作るなりで、そういったものは、まあ、一つ基本のになるものとしては、まあ、化学という学問があるわけですけども、まあ、実際入ってその後ですね勉強していくと当然物理なりあるいは生物ですね、特に今いわゆるバイオっていうような形で分子生物学という分野が非常に進みました。でそれが21世紀非常に、まあ、あの進んだ分野なんですけども、となりますと化学を一応勉強するのかと思ってきたら、実は物理もいるし生物もいるし分子生物もいるしというような形で、あ、結局全部なんだというような形で本当あっという間に10年20年経ってしまったというのが今のところだと思います。
今日はあのぜひこのラジオ薬学を志している方にも聞いていただきたいと思います。さあそれではまずこの岩手医科大学の薬学部の強みというところから伺っていきましょうか。
はい、まあ、先ほど申しましたように30年も前は4年生薬学部ということでいわゆるそういう研究志向っていうものが多かったというところもあったんですけども、それも時代がですね、はい、変わっていきまして薬学部は6年生になりました。で今現在6年生の薬学部を卒業しないと、まあ、薬剤師国家試験っていうものを、まあ、なかなか受けることができない、まあ、難しいという状況になっております。で今薬剤師っていうもの の, あの4年生時代の当時と職種が違っておりまして、いわゆる、調剤をするっていうのが薬剤師の仕事というイメージではない、もう少し患者さんにですね接するような機会が多くなる でもそういった医療人としての職種という薬剤師っていうものを作っていかなきゃいけない。でそれがまあ要するに6年生薬学部というところでまあ教育する項目になるわけでございます。でそういった本当の患者さんに接するっていうような形で教育を行っていくには、やはりそういった実際の医療現場を経験させないとやはりなかなか教育が難しいということになります。
はい、
大学としてですねそういった機会がちゃんと作れるかっていうことが非常にまあ大きなところであります。でそういう意味で岩手医科大学というのは創立120周年、まあ、今121周年目、1年目になるわけですけども、大学の附属病院がございます。そういった附属病院で実際の現場でですね薬学を学んでいる学生がいわゆる実習をすることによって、で本当の意味での医療というものをまあ触れながら勉強していくことができる、それが一つの岩手医科大学の強みであるというように思います。と同時にですね、東日本大震災もございましたし、そういった意味での被災地でもあるわけですけども、地域の薬局あるいは岩手医科大学の附属病院以外の病院の先生方で、そういった薬剤師の先生方といわゆる薬学部と一緒になってですね、なるべくこう岩手県あるいはまた北東北の薬剤師を育てていこうというような形でですね、今現在いろんな取り組みをしていこうとしております。でそういった取り組みっていうのはどこの県でもなかなかできることではないので、まあ、まさに岩手の、まあ、いろんな病院薬剤師会で薬剤師会あるいはまあもちろん医師会、歯科医師会、看護師会っていう先生方と一緒にですね、薬学部をまあ卒業して、まあ、薬剤師になっていく人をですね育てていこうというような形で協力体制がある程度出来上がりつつあるところもありますので、そこをですね強みにして、ぜひ一人でも多くの地域医療チーム医療っていうものを実践できる薬剤師を育成していきたいと岩手医科大学薬学部としては考えております。
附属病院を抱えているということ、そして医学部、歯学部、看護学部もね、あの薬学部の他にありまして、多職種とともに学んでいくことができるメリットというのはどのようにお考えですか？
はい、岩手医科大学はですね、いわゆる1年生の頃から学部の垣根が、まあ、ない、まあ、作りになっております。はい、で校舎もいわゆる医学部等薬学部等というのはございません。で講義室も隣で、医学部なり歯学部なり看護学部の学生さんが勉強している、そういう状況で薬学部の学生も勉強しております。でそれプラス部活動も垣根はありません。いわゆる何部でも医学部もいれば歯学部もいれば、看護学部の、まあ、学生さんもおります。そういった中で薬学部の学生がもともと違う学部でなかなか実際話す機会がないわけですけども、部活を通してそういった話をすることも可能です。で学部の頃からいろんな学部の学生と交流することによってですね、まあ本当に、まだ学びの途中からそういう他の学部の考えですね吸収しながら共に成長していけるっていう、まあ、ある意味こう学部の頃からあの先生はっていう、あそこの学部のあの誰々はっていうような形で話していける。でこれが実はその人たちが5年10年経つと実際の現場で活躍していくことになりますので、そういった距離ですね、で薬学部の学生が、まあ、医学部の学生、歯学部の学生あるいは看護学部の学生とも常日頃からずっと一緒に話していけるっていうような、その距離っていうものが近い状況でチームっていうものを作っていくと、やはり卒業してから急にっていうものとは違って積み重ねがございますので、でそういった意味でまさに学生の頃からチーム体制、チーム医療を学ぶことができると、でそれは非常にメリットになるのではないかと思っています。
さあそれではちょっとここで先生に伺いたいんですが、薬学部に入りました、学んでいますという学生さんたちの将来なんですけれども、実際に薬学部を卒業した学生さんの未来というのはどのようなところに就職という意味で開けていくんでしょうか？
はい、私高校訪問やですね、いろんな高校に出張講義とかで、まあ、高校生の皆さんに説明するときにも言っているんですけれども、高校生の皆さんなんかのイメージだと、いわゆる卒業してから薬剤師になる、
はい、
まあ、それで、まあ、 どこかにいてもとにかく薬剤師になる、まあ、実はそれは間違っているわけではないんですよね。薬剤師の免許を取ってその免許を持っていろんなことをやる、それは間違いないんですけれども、実は薬剤師の職種っていうのは結構広くてですね、まあ、一つは病院で、附属病院を含めます県の医療局、いわゆる県立病院ですね、でそういった病院で勤務している薬剤師、これも出身者たくさんおります。
はい、
でそれ以外にも地域の薬局ですね、いわゆる調剤薬局、
はい、
でそういったところで、まあ、薬局業務をするような薬剤師、これも非常に多いです。でそれだけではなくて、実はですね、あの県の行政ですね、いわゆる医療行政に関わっているような出身者もたくさんおります。でそれ以外にもそれほど数は多くはないんですけども、いわゆる研究職あるいは大学の教育職を行っているような出身者もおります。でこれはどういうことかと言いますと、結局薬剤師というような資格を持って、それを持った上で自分の人生をどうするかと、それぞれの、まあ、出身者は考えまして自分の進路を決めていく。ただそれは本当に薬剤師で、いわゆる薬局で働くような薬剤師というイメージではなくて、いろんな可能性があるんだというふうに彼らには言っています。で最近、まあ、先ほども話も出ましたように、薬剤師の仕事というのがいわゆる調剤をして患者さんに薬を手渡す、でそれだけではなくて、いわゆる患者さんの、まあ、健康状態であったり、あるいは患者さんの医療が、まあ、適切に行われているか、でこれで本当に患者さんがより良くなっているのかというような形で患者さんに接する時間で、そこが非常に増えている、それが、まあ、新しい、まあ、薬剤師の業務ということになっております。で薬剤師会あるいは大学の講義等でもですね、患者さんのお宅に伺うような薬剤師っていうような設定でいろんな講義実習も今行っております。すなわち在宅医療というようなものがこれからかなり重要になっております。でもちろん看護師の先生方、あるいは介護士の先生方、ヘルパーの方、でそういった方々と一緒にですね、薬剤師もお宅で治療されているような患者さんのですね、状態をまあ把握しながら薬物療法を行っていくっていうような時に、患者さんのところまで出かけていくと、でそういったことがこれから重要になってくるかと思いますの で、そういったことも、まあ、今後薬学部で教えながら行かなきゃいけないというふうには考えております。